ここ数日は誰かにお会いしますと怖いですね。新型肺炎がまた死者が増えましたねとか、あるいは日本であちらこちらで出ましたねというような、まあ、そういう話題が出ています。それで実は昨日4月に行われます今日この新党大会のための会議が行われたんですけども、急遽その京都市内でもその患者が出たということで、会議は京都生徒協会ではなくてインターネットをつないでの会議に変更しますと。ああそうなんだと、うん、そして今日駅に中野浩二兄弟を迎えに行きましたら、東舞鶴の駅員さんは全員マスクをしていると。そうなんだ、うん、でまあ今日来られる方もいやすごい病気が流行していますね、まあ、それを聞くたびになんで悪いものばっかり流行るのかなと、もっといいもの流行ってほしいなとついつい思ってしまいますね。そういう病原菌が上陸したとか病気の人が発生したではなくて、いや福音が上陸したと、福音が流行していますと、こうなってほしいなと切に思わされました。私たち出し惜しみをしているのだろうか、なんかそんな思いもします。惜しみない愛と題をつけつつ、もう惜しむことっていっぱいあるなとついつい思わされました、まあ、もったいないと何年か前に日本語のもったいないというのはいい言葉ですと、それは食べ残ししないという意味ではあったんですが、しかし出し惜しみをする意味でももったいないっていうのは良くないな。それは、まあ、躊躇するっていうのはその価値を見出せないっていうことがあるんだろうな、これあるいはこれをしたところで、まあ日本人は受け取るときに、いやそんなのもったいないですと受け取る側が言うときもあります。まあこっちの側がそれを受け取るに値しないと、あるいは自分がこれを提供しよう奉仕しようとしても、いやそんな自分のようなものが捧げてもと、大勢の空腹の人々を前にして5つのパンと2匹の魚を持った少年がいたところが、何にあげましょう、そういうところで惜しむというのもあるのかもなとふっと思わされます。それが何になるのかという虚しさ、神様の恵みを見失うとそうした思いに支配されてしまうんです。ですからマリアが惜しみなくナルドの香油を注ぎ出したということは、これは純粋にイエス様の恵みに満たされていたということなんです。イエス様はその弟ラザロをよみがえらせてくださったという、この感謝と喜び、これに満ちていたわけです。そしてただそれに満たされただけではない、もうそれが溢れてて、もう何かをしないで折れないと、それでもう自分の持っている最も良いものを捧げたというのがこのナルドの香油、純粋なナルドの香油、これはイスラエルの地方では手に入らないナルドという植物なんだそうです。ですからこれをもう注ぎ出したら、場合によったらもう二度と手に入らないかもしれない、でも弟の命なんてもっともっと高価な、二度と手に入らない、それをイエス様が取り戻してくださったんです。だからマリアにとっては自分の持っているものでもうそれぐらい価値のあると言ったらこれしかないけど、それでもいやそれさえもまだ足りないぐらいではないか、だとしても、もう私が持っている一番いいものはこれですから、 それをしないわけにはいかないし、しないでおられない、もう本当全然足りないんですけど、イエス様これが私の精一杯の感謝です、お受け取りくださいと、ただそれだけの純粋な思いだったと、そう感じます。なんかそうだな、そういう、それして本当にもう少年も5つのパンと2匹の魚を持ってきた少年も本当に純粋な思いだったでしょう。これが何になるとか、いやそんなことしても意味ないよって、いやそれでも自分の持ってるものを使ってくださいと、それでダメでも僕はこの気持ちを隠しておきたくないんですという思いをイエス様はすごく喜んでくださると思うんです。ふっと私の恩師の船田武雄牧師のことを思い出したんです。と言いますのも、今日皆さんの修法ボックスに時報、教団の時報を入れさせていただきましたが、そこの関東圏で教閣局長の金井義嗣先生が進学校で学んでいた時のエピソードを記しておられたんですけども、そこその先生が学んでいた時、校長は船田武雄牧師だったんです。その船田校長先生が進学生をお叱りになったことがあったから、まあ、ちょっと私はその中にはいなかったんですが、金井嗣先生とは実は重なってないんですが、もしかしたら妻は少し重なってるんで、妻もこれを言葉で叱られたのかなと思いながら書いてあったのがこうなんです。あなたたちは忙しくしすぎている、そんなに動き回らなくていいから黙って座ってピカピカしていなさい。金井嗣先生もそうだったと思うんですけど、みんなキョトンとしたと思うんですよ。いやいや船田先生、その動き回らなくていいから黙って座ってピカピカしていなさいっていう先生動き回ってるじゃないですかと。だから金井嗣先生も書いてあるんです。そう言って新学生を叱った船田先生は少しの間も黙って座ってなんておられないお方だと。まあずっと先生を見てる私からしたら、実は結構黙って座っている時もあるんです。ただその黙って座っている時に机の上に本が5つぐらい並んでるとか、そんな状態ですけども、いやこれこれこう、一生懸命メッセージの準備、やっぱり黙っているようには見えないのかな、座ってても本当目いっぱい動いて、しかもその時は書いてあるパソコンやデジカメ、まあ、デジカメって書いてあるんですが、ビデオカメラ、新学生に言わせると毎週新しい何かを持ってこられていた、まあ、確かにそうだったです。それで、あなた若いんだから知ってるでしょうって、新学生がそんな最新機器を知ってるわけはなくって、むしろ教えてもらうんで、どうすんのかねとか、いっぱいみんな巻き込みながら、まあ、やってると。黙って座っていなさいと矛盾しているかというと、そうではないと、吉田先生はこう言われるんです。先生はイエス様が大好きで、イエス様のために働くことが嬉しくて動かずにおられなかったと。だから義務感や強制によって忙しくしている新学生を見て黙っていられなかった。まずイエス様の恵みをいただいて、私は世の光であるというイエス様から恵みをいただいて、黙って座ってまずピカピカして、それからそのピカピカをみんなの前に出す。イエス様の光を受け取っているクリスチャンはいつも輝いているはずだ。それが悪せこして全然輝いて見えない、あまず黙って座って、まず祈りだよ、見事がないよ、そうして輝いて表していく、本当にそうだなと思わされました。 で、まあ、進学校の校舎が新しくなって、でも建物だけでなくてそこの中にいる新学生が本当にピカピカ輝いて、そして整えられ使わされていくようにお祈りくださいということの後で、また関東圏に続くんです。船田武雄牧師は牧師や新学生を献身者と呼ぶことがお嫌いでした。全てのクリスチャンは献身者だ、教会は献身者の群れなんだ、もうこれ私も何度もお聞きしていました。ピカピカ輝いて生きるのは新学生だけではない、みんなイエス様との交わりの中で恵まれ満たされピカピカして歩んでいくべきだと、それを、いや私足りない、タラントいただいたけどもそれを活用するのを恐れて地に埋めてしまった、そんなクリスチャンが本当に多い、献身者が少ないんですって、まあどうしても献身者という言い方してしまいますが、もしくは少ないですとなった時に、どうしてもみんな、あ、じゃあどんどん牧師が減っていくから信徒で何とかしないといけないなと、そういうふうにしかならない。いや、その時に誰かを使わせてください、まあ、まだいる人がいてもどうしても私以外の誰かなんですね、私が違う。どうしてもピカピカ輝いていない、そして惜しんでしまう、それは恵みを見失っているんだ。どうしてピカピカ輝けるか、輝かせてくださる方が私たちを用いてくださるのだ、だから惜しんで